続いて無所属高橋真嗣議員の質問です。税制改正について、法人住民税の一部国税化による特別区への影響額は
平成28年度は580億円程度です。
区への財政上の影響額は
20億円強程度です。
地域の自主的自律的な財政運営のための取り組みは
今後特別区として様々な運動を展開していきます。
監査制度について、行政監査の結果に対する監査委員の意見は区内部でどのように議論などされているのですか。
関係部署が十分協議し必要な改善を図ってきました。
行政監査結果などはホームページで公表すべきでは。
準備を進めています。
子育てについて、子ども子育て支援新制度についてスケジュールなどは
条例の制定を着実に進めています。
周知は
区独自のパンフレットなどを配布しています。
幼保連携型認定こども園への移行について区の考えは
現在基準などを詳細に検討しています。
どのようなインセンティブがあれば移行するのですか。
インセンティブは私立に適用されます。
財政制度の算定に入るのでは
都との協議課題です。
全児童放課後等対策事業について仕組みに変化はないのですか。
変更する考えはありません。
障害児が利用しにくい実態の改善を
利用相談に応じており原則的に受け入れています。
利用時間の延長などは
さらなる検討が必要です。
国に先駆け3歳から5歳児の幼児教育無償化など区独自政策導入の考えは
区単独では多額の経費がかかるため国の動きを注視します。
児童学園改築計画について区独自の部分は
障害児者総合支援施設とします。
教育と医療の連携は
情報ツールを検討しています。
児童相談所移管を見据えた体制づくりを
計画に盛り込むことは難しいです。
教育について、地方教育行政法の改正で区の教育のどこが変わるのですか。
実態的な変化はないが、大綱に施策目標などを定めることができ、施策の有効な連携が図れます。
教育振興基本計画の策定を
必要性も含め、総合教育会議で協議したいです。
道徳の強化化に伴う市民化の法的位置づけは
適切な対応を図ります。
全国学力調査について正答率と基本的生活習慣などとの関係は
習慣が身についている方が正答率が高い傾向です。
結果を教育活動にどのように生かすのですか。
生活指導などを充実させ学力向上につなげます。
ICT 教育について、窓からの日差しにより電子黒板が見えにくい教室に遮光カーテンを設置しては
考えていません。
教員への研修体制は
業者が実施しています。
ICT 支援員の配置を
配置は考えていません。
大井地区のまちづくりについて、立ち合い川の浸水対策について計画などは
浜川雨水排水管などの工事は28年の完成に向けトンネル部が完了する見込みです。
都から受託した事業の予算額は
今年度はおよそ30億円です。
回遊性を持った水辺空間として整備を進めては
再整備などを進める予定です。
地域コミュニティについて、町会長自治会長について活動状況は
生活全般など多岐にわたります。
宛職はどれくらいですか。
およそ30ある審議会など委員の大半を各地区連合会会長などにお願いしています。
行政などより年間に送付される掲示物などの件数は
平均65件です。
会議の開催回数などは
町会長会議などは各地区年間10から50回ほどです。
負担軽減策は
地域センターからの支援充実に努めます。
無所属高橋真嗣議員の質問でした。以上、一般質問をお伝えしました。